もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
どうかよろしくお願いいたします。はい、
最初に年齢を教えてください。
はい、私52歳です。
52歳。結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
49です。
49歳。お子さんは？
長男21歳。
はい。
長女19歳。
はい。わかりました。それで、はい、どんな相談ですか？
はい、長男が
21歳ですね、
はい、はい、隣の県の私立大学の今2年生でして、
はい、
通わなくなってると。
通わなくなってからどのぐらい経つんですか？
もう2ヶ月ぐらいは行ってない。
2ヶ月ぐらい、
はい、2ヶ月以上ですね。
2ヶ月以上、
う
ん、
はい。
隣の県っていうのは下宿してんの、それともあなたの家から通ってんの？
アパートで一人暮らしです。
一人暮らし、
はい。
それで、あなたがその、あ、大学に行ってないなってことを気づいたのは、なんですか？
大学の方の、あ、先生から、
はい、
連絡がありまして。
あ、なるほどね。
知りました。はい、
で、その後、この21歳の息子さんと会いました？
は会ってないです。
会ってない。
っ
ていうか、話してない。
そうそう、話もしてないですね。メールでちょっとだけありましたけれど。うん、絶対に辞めたくないからっていうことは言ってましたが、
はい、
電話、まずは話しましょうってことで電話ちょうだいっていうふうに返しましたら、数日後にもうちょっとやっぱりもう少し考えさせてっていうふうにメールが来て、
うん、
それっきりあっちからの意思表示は何もなくて、
はい、
はい。
で、この子は、
はい、
あれですか、高等学校時代まで小中高と、
はい、
どんな子だったわけ？真面目な良い子だったわけ？
そうですね、おとなしめで、
うん、
真面目で、
うん
うん、あまり自分の意思を言ってこないっていうか、はい、うん、おとなしい子です。
じゃあ、大学を決めるのもあれ、はい、自分の意思で決めている、それとも、
いや、
周りの、はい、
はい、自分の意思っていうよりはまずは国公立を目指そうっていうことで、
はい、
進めて、
はい、
まあ、うんうんっていう感じで、
はい、
はい、で、1回受験失敗しまして、
はい、
公立の、職業訓練校に、
はい、
一旦はそっちに入ったんですけれど、
はい、
自分の方から辞めたいっていうふうに言ってきまして、
うん、
で、4年の大学に行きたいって、
はい、
学力をつけたいって言って、
はい、
浪人させまして、結局、
はいはい、
それでその予備校に通い始めたんですけど、
はい、
なぜか休み明けもう全然行かなくなってしまって、
うん、
話して、まあ、続けさせてまた受験をしたんですけれど、
うん、
結局また国公立2回し2年連続失敗して、
はい、
そして今回行ってるその私立の方に、
はい、
受かってたのでそっちに行ったんですけれど、うん、
そうすると、まあ、もうお父さんと対立したとか妹と対立したとか、なんか自分の意見を言って相互になんか対立したってことはないんですよね。
父親が酔った勢いで、
はい、
割と暴言っていうか言葉の暴力がちょっとあったので。
ああ、
それで
酔った勢いって言っても、例えばどんな言葉？
この野郎って、まあ、言葉がそういう感じになって、
うん、
酔った時にそういう行動をするから嫌だって言って、
うん、
飲んだ時にそういうことはやらないようにするっていうことを父親から約束は しました、
うん、そしてあなたの側からすると、
はい、
この2ヶ月行かなくなってということは、ああ、やっぱりっていうんじゃなくて驚きの方ですか？
はい、やっぱりですね。
やっぱりですか。
はい、その浪人生の時も行かなくなったっていうのもあったし、
はい、
まあ、自動車学校もその間に行ってるんですけど、自動車学校もなんか一回くじけたらしばらく行かなくなって向こうから言われてまた行かせたりっていうことがあったり、
うん、
その自分でまずいことして行かなくなるとまずいっていうその自覚がないでこういうことをやってる気配なんですよ。 そこがちょっと理解できないっていうのも。
あなたからすると理解できない。
はい。
続かないんですよね。
続かないんです。
で、今日のあなたの相談っていうのは、
はい、
まあ今現在、この21歳の息子さんがこういう状態で、これにどう対処したらいいでしょうかっていうことですか？
そうですね。我々のその夫婦関係も良くないからなんだろうかっても思ったり、
夫婦喧嘩もするし、
はい、
お互いの心の中で、つながりみたいなものももうなくなったという、
はい、私としてはないです
ということですね、そういう中で息子さんが育ったと、
はい、
そしてこうなったということですね。はい、わかりました。はい、今日はスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
いや、私ね、
はい、
驚いたんです。と言いますのはね、はい、このお話を聞いたときに、
あ、
この原因はすべてお母さんだと私は思ったんです。
あ、本当ですか。
ごめんなさいね。ところが、
はい、
あ、このお母さん、
はい、
もしかしたら、
はい、
本当に話が分かれば、
はい、
私の話を理解して、ほんの少しでも自分のアドバイスに役に立つならば、
はい、
それを聞いてくださる方と思ったのは、
はい、
私はこの話を最初に思った時に、
はい、
あ、夫婦関係良くないんだって、お父さんがこの偉いこと言ったと、この男の子に向けてあなたの不満をご主人様はぶつけてるわけですよね。だけどあなたがね、加藤先生にね、それもありますけども、夫婦関係持って自らおっしゃるってことは、今本当に自分の中で何がどこでどう違ったのか、そのベクトルですよね、それを見る力が終わりなんだと思ってね、驚きました。本当にそれでもね、私はこうしてストレートに言ってしまいますから、傷をつけるかもしれませんけれども、そうですか。あなたが今ね、不安になってるのは息子さんじゃないんです。夫との関係で、夫にこうして君に全てお子育てを任せていたのに、こんなことになっちゃって。
そうです。
僕は
私のせいだっていうふうに言います。
じゃあ男の人は言いたいんですよ。
はい、
男の人は責められたら怖いから。だからといって、はい、じゃああなたやったらあったら、それはもう、もう道に迷っちゃってどうしようもないの。で、ここはあなたがね、まず夫との対応です、今日は。
はい。
夫との対応は、大丈夫、はい。あなたに似てるから。
うん。
ね、はい、私に任せなさいと、まず言っておくことです。
ああ。
これだけは。で、夫がね、スピッツのように、キャンキャンキャンキャン吠えることを、まず、なくすこと。あなたはそのキャンキャンでね、怯えちゃうんです。
はいはい。
わかります？それからこれからあなたがどうしようどうしようって言いますと、はい、もう積年の恨みを、積年の不満、
はい、
男としてのプライドを踏みじってきたということでね、
はい、
もうキャンキャンキャンキャン言いますよ。
そう
と、あなたはそれにめげてしまって、
はい、
その夫に責めることができないのを息子に持ってっちゃうんです。
そうか。
わかります？
はい。
だからまずは、夫は、笑顔で、あなたは、もう大黒柱、あなたが構えてる。
はいはい、
だってあなたに甘えてる夫ですもん、この人は。
そうですね。
本当はあなたがもう心配するなっていうに一括するぐらいのことが大事なんです。
はい、
で、次に息子さんです。
はい、
息子さんは、
はい、
まずあなたは国公立をこうでね、また失敗してって、そういうことではなくって、もしあなたが息子さんの立場だった時に、
はい、
あなたの性格で、
はい、
これだけ頑張ってこれますか、彼。
そうですね。
もうどっか逃げていますよ。もうお母さんさようならと。僕はお母さんの元から離れます、なりませんか。それを一生懸命自動車学校全部行ってるじゃないですか。2年の浪人もしてるじゃないですか。浪人の辛さってあなた分かりますか。
そう
です
ね、
もう、後も前もはもう先も何にもないんですよ。しかも1年、2年ですよね。芯は強いですよね。それなのにあなたの無意識の言葉の中に、それで一応私立にねって言ったんですよ。
ああ、
この子ね、
うん、
先生ね、2年って浪人きついですよねって。私が国公立行ったばかりに、この子は苦労させたけども、私立行ってくれたんですって。よかったですってことが一つでも、その子にあったならば、彼はその学校嫌いにならない。彼が一番好きなのはあなたです。でも一番嫌いなのもあなたです。
ああ。
一番怖いのもあなたです。
ああ、そうですか。
一番憎しみ持ってるのもあなたです。お父さんはいないです、ここには。わかりました？そしたらね、息子さんが電話を来るまで。
はい。
そしてメールはやめた方がいいですよ。メールはあなた逃げてる。
ダメですか。
メールって、はい、あなた心ありますかね。
そうですか。
ね、だから今後、はい、お兄ちゃんの声を聞きたかったってことですよ、いつも。それがあなたにないんです。
そっか。
なぜかというと、あなたに劣等感があるから。お兄ちゃんによって、夫を、はい、ね、すべてを過失化する役目をしたかった、ブランドにした、したかったんです、お兄ちゃんを。お兄ちゃんが、あなたの今まで生きてきた犠牲だったんですよね。
はい、
でも、そのお兄ちゃんいなかったらあなた生きてきた、だって今怯えてるじゃない、夫に対して。
はい、そうです。
とあなたの一番の大事な人はお兄ちゃんでしょ。
はい。
そのお兄ちゃんに声を聞きたいでしょう。
はい。
なぜあなたが嫌だって言うかというと、あなたがまた変なこと言っちゃうのよ。お兄ちゃんはあなたと電話したくないんですよ。
そうなんでしょうね。
そこまで来ちゃったの。
はい。
でもこんなに素直にあなた認めてますから、もうただひたすらお兄ちゃんの声が聞きたかったの、それで切っちゃう。もう最初は。で、お母さん僕辞めたくないんだよねって、分かったって。あと何も言わない。だから一言でもいいから、お母さん元気な声を聞かせてくれたら、私はあなたに感謝ですですよね。私はそう思いますね。
あ、
そしてじっと待つ。
はい。
今日私があなたに伝えたいことは、私は何に一番恐れていて、
はい、
何に一番依存していて、
はい、
今日こうあったのは誰のおかげか、はい、でその人が崩れた時に自分も崩れるという、はい、ことはあなた現実を知ることですよね。
ああ、はい。
するとお兄ちゃんはもっと大事にするでしょ。
はい。
あなたの一番大事なものは何ですか。
息子ですね。
息子に依存してたのね。で今、はい、一番自分の立ってる位置が脅かされるのは何ですか。
はい、ああ、子育てのその失敗とかを
夫から言われる。
言われたり、自分も不安に陥ることですね。
そうです。分かった。
分かりました
ね。
はい。
じゃあ生き方、ぜひ自分の一番大事なもの何か、
はい、
何が自分の今土台の足元が崩れているのか、
はい、
それを考えてください。で、はい、これはあとは加藤先生お任せします。先生お願いします。
はい。
本当にいいアドバイス受けましたね、あなた。
はい、はい、
あなたはもう一口で言うとね、
ええ、
一家の大黒柱だったんですよね。
はい、
その一家の大黒柱の負担に耐えられなくなったんです。
あ、はい。
小原先生のおっしゃったように、現実の事態をきっちり理解して、
はい、
子供が失敗ということではなくて、よく挑戦して頑張ったと、
はい、
子育てに失敗をしているわけじゃなくて、うん、ご主人が気が弱くて気が小さくて幼稚、
はい、
そのご主人と二人でよくここまで二人の子供を育てたと。
はい。
それで、
はい、
もう前向いて歩けるんじゃないですか。具体的なアドバイスはもう大原先生がなさった通りです。
はい、わかりました。
よろしいですか。
はい、ありがとうございました。
はい、はい、どうも失礼します。
はい、失礼します。
妻への攻撃性を子供に向ける攻撃性の置き換えです。